夏目漱石作、心、情、先生と私、十七。私はまだその後に言うべきことを持っていた。けれども、奥さんからいたずらに議論を仕掛ける男のように取られては困ると思って遠慮した。奥さんは飲み干した紅茶茶碗の底を覗いて、黙っている私をそらさないように、もう一杯あげましょうかと聞いた。私はすぐ茶碗を奥さんの手に渡した。いくつ？一つ？二つ？妙なもので角砂糖をつまみ上げた奥さんは、私の顔を見て茶碗の中へ入れる砂糖の数を聞いた。奥さんの態度は私にこびるというほどではなかったけれども、さっきの強い言葉を努めて打ち消そうとする愛嬌に満ちていた。私は黙って茶を飲んだ。飲んでしまっても黙っていた。あなた大変黙り込んじまったのね、と奥さんが言った。何か言うとまた議論を仕掛けるなんて叱りつけられそうですから、と私は答えた。まさか、と奥さんが再び言った。二人はそれを糸口にまた話を始めた。そうしてまた二人に共通な興味のある先生を問題にした。奥さん、さっきの続きをもう少し言わせてくださいませんか。奥さんには空な理屈と聞こえるかもしれませんが、私はそんな上の空で言ってることじゃないんだから。じゃあおっしゃい。今奥さんが急にいなくなったとしたら、先生は現在の通りで生きていられるでしょうか。そりゃわからないわ、あなた。そんなこと先生に聞いてみるより他に仕方がないじゃありませんか。私のところへ持ってくる問題じゃないわ。奥さん、私は真面目ですよ。だから逃げちゃいけません。正直に答えなくちゃ。正直よ。正直に言って、私にはわからないのよ。じゃあ、奥さんは先生をどのくらい愛していらっしゃるんですか？これは先生に聞くより、むしろ奥さんに伺っていい質問ですから、あなたに伺います。何もそんなこと開き直って聞かなくてもいいじゃありませんか。真面目腐って聞くがものはない。わかりきってるとおっしゃるんですか？まあ、そうよ。そのくらい先生に忠実なあなたが急にいなくなったら、先生はどうなるんでしょう。世の中のどっちを向いても面白そうでない先生は、あなたが急にいなくなったら後でどうなるでしょう。先生から見てじゃない、あなたから見てですよ。あなたから見て先生は幸福になるでしょうか、不幸になるでしょうか。そりゃあ私から見ればわかっています。先生はそう思っていないかもしれませんが、先生は私を離れれば不幸になるだけです。あるいは生きていられないかもしれませんよ。そう言うとおのぼれになるようですが、私は今先生を人間としてできるだけ幸福にしているんだと信じていますわ。どんな人があっても私ほど先生を幸福にできるものはないとまで思い込んでいますわ。それだからこうして落ち着いていられるんです。その信念が先生の心によく映るはずだと私は思いますが。それは別問題ですわ。やっぱり先生から嫌われているとおっしゃるんですか。私は嫌われてるとは思いません。嫌われるわけがないんですもの。しかし先生は世間が嫌いなんでしょ。世間というより近頃では人間が嫌いになってるんでしょう。だからその人間の一人として私も好かれるはずがないじゃありませんか。奥さんの嫌われているという意味がやっと私に飲み込めた。